ファームサーカスの地産地消遊ぼう。この番組は道の駅神戸フルーツフラワーパーク大蔵の提供でお送りします。こんにちは、門垣敏子です。この時間ファームサーカスに出荷されていらっしゃる生産者の皆さんをゲストにお迎えして、お野菜作り、果物作りなどのこだわりをいろいろ伺っております。今月のゲスト、前回に引き続きフルーツオブザファームのお二方のオーナーです。お兄さんの中野信之さんと弟の中野勝さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前半の方ではフルーツ作りということでいろいろこだわってらっしゃるお話をお伺いしましたが、その中でちょっと出てきたのが、作られるきっかけとなったのが前職がそれぞれ終わりのような感じなので、そのお話をじゃあお兄さんから改めて聞かせていただきますか。
はい、そのフルーツを作るきっかけ。
はい、そうですね。
まあ何でしょう、季節を代表するフルーツ、
もちろんそうだ、季節、
その季節の主役になるものがやっぱり、その作っても売れないと意味ないっていうのももちろんあるので、そうやっぱり人気のある作物を作りたい、もちろん自分が好き、果物が好きっていうのもある中で、その桃とイチゴとブドウを選んだっていうのもありますかね。
はい、でその前職の時にフルーツといいますか、こういう生産したいなっていう思いを持たれたきっかけっていうのは何かあるんですか。
きっかけは、
お仕事を別にしてらっしゃった、でそのままでもまあずっと行くはずが、
そうですね、まあ、先輩農家さんに憧れたっていうのが一つ。
前半でもちょっとお伺いします。はい、その先輩農家さんとは何かご縁が、
はい、あれ今それぞれ の, その作物によってそれぞれのご縁があって、
はい、そ知り合うまでにはこうアプローチしないと知り合えない。
ああそうですね、やっぱりアプローチもしつつ、
それはもともと興味が終わりだったからですか。
はい、そうです。はい、
そうなんですね。
そうそうそう、でも自分からその誰か桃やった桃作りの名人いらっしゃいますかっていうアプローチはしましたけど、は
い、そうなんですね。はい、それが何年前頃のお話ですか。
7年ぐらいですか、
ね、7年ぐらい前、
はい、
ですか、ね、じゃ弟さんはどうですか。前職は、
僕はもう兄に誘ってもらったからっていうのが一番大きいですかね。
一緒にしたいなという、
そう、もともと、まあ会社に働いてたんですけど、じゃあ辞めて、
はい、そう簡単に辞めてっておっしゃるけど、まあ、そこはなかなかどうでしょう。
まあ、いやもともとその働いてた会社を長くやるつもりはなかったんで、
はい、
まあ、いいタイミングがあって、まあ、辞めて1年間ワーキングホリデーっていう、
はい、
オーストラリアに1年間行ってて、
いいですね、はい、
でまあ、それがちょうど2020年に帰ってきて、まあ、ちょうどコロナの時期だったんで。
そうです、本当だ、2020年だったら。
で
よく帰ってこれましたね。
まあ、ちょうどそのコロナ1年前で行って、はい、1年後にコロナになるときに、じゃあ、まあビザが切れるから帰ってくれて来れたんですけど、
はい、
でまあ仕事もこの時はしてなかったから。
向こうではどんなご経験を。
まあ、いろいろ、まあ、それこそイチゴの大きいファームで、
は
い、まあ、それは作業というか、イチゴを取る、ピッキング作業を、まあ、はい、してたり。
ちょっと小耳に挟んだんですけど、はい、すごい技を持ってらっしゃる。
技というか、まあ、はい、20人ぐらいで、はい、その大きい農場のイチゴを、まあ、取っていくんですけど、まあ、そこで
一番
早
くたくさん、
そうです、1日で多い時やったら400キロとか、は
い、すごい
ベストピッカーに なってたみたいですよ。
すごいね、
はい、まあでも頑張ったらなれると思います、日本人。
あ、真面目だからですか。でもそのいちご農家さんでそういうお仕事をしようと思ったのは、やっぱお兄さんとのつながりもありますか。
いや、その時はもう別に
何も、
はい、お金を稼ぐだけのために行ってたけど、まあ、帰ってきて、まあ、誘ってもらってやりだしたって感じで、あんまりそこまでなんかこれやりたいからしてるじゃなかったけど、やりだしたらめっちゃやっぱ面白いな。
面白かった。 お兄さんも確かいちごの先輩のお子さんという入り口が同じいちごということになりましたね、
はい、
興味を持たれたきっかけは
興味というか、まあ、誘われたからやったって感じが大きい。
いちごってなかなかやっぱ設備がやりたくてもできないじゃないですか、
は
い、
そうですね、
すごい莫大なお金が、
はい、準備がいりますね、
かかるからなかなかできないけど、
はい、
僕はすごいご縁が本当に あったからできてるっていう感じです。
なんかこう展望もいけたってことですかね、はい、これでいけそうかなっていう。
あいちごで、
はい、
いちご、まあそんな大きい面積じゃないので、いちごだけではちょっとしんどいですね、
はいはい、で弟さんが加わって、
うんうんうん、
でそこから動き始めたフルーツオブザファームですけども、はい、どのような変遷をずっといきました。そこからもうすぐに最初の栽培が、
そう、まあ、
はい、
あのうさあその桃、
うん、
桃とブドウとイチゴやろうっていうので、はい、苗から僕ら植えてるんですよ。
そうなんですね、はい、桃は木になるのに大変ですよね、
はいはい、桃もブドウも、
そう
もうほんまゼロからスタートしてるので、誰かに、畑育ってる木を預かったわけでもないから、はい、その始めたのが本当同時、
はい、
いちごもスタートする時に苗を植えた。
わあ大変ですよね、
うんうんうん、
時期的にはどれが一番最初ですか。
はシャインマスカット、はい、
シャインマスカットか、はい、
はい、最初
で。ちょっと先ほど休憩時間にお話を伺ってたら、土作りにものすごくこだわってらっしゃる、うんうんうん、これはやっぱり学ばれた先輩方々から。
そう、 YouTube とかでね、
そういう勉強もされ
てた。本ももちろん読んだし、
はい、
ネットにも書いてあるし、
うん、
感覚みたいなものもある。
はい、
はい、
そういう、こう相談とか方針とかは弟さんも一緒に入って。
まあそうかな、うん、まあまあ2人でこうやった方がええんちゃうとか、うん、まあ、よく育つように思ってやってるって感じ、
うん、意見がこう分かれることっていうのはなかったですか。
いや、まあなんか初めてやるから、
そうです、
分からへないっていうのもあるじゃないか、
ま、ね、はいはい、ね、
最初の土
手探りですよね、
うん、
うん、
そう、まあなんなんやろ、感覚みたいな感じですかね、土作り。
あ、
こうやったら絶対いいやろっていう、
はい、
この堆肥入れたらいいやろとか、もみ殻入れたらいいやろとか、はい、
自然素材が多いですね。
そうそう、
それもこだわりの一つ。
うん、まあ、有機、
はい、
まあそうですね、アミノ酸とかね、やっぱり、やっぱフルーツ果物にはやっぱアミノ酸なんで、
はい、旨味成分ですよね、アミノ酸という、
はいはい、
それは土に入れることができるんですか。
できますよ、
はい、
うん、
それを入れて美味しくなっていく。
いちごとかは特にそう
ですね、はい、そうです
ね、液肥、
はい、
すごい、
はい、
やっぱり液肥をしっかり入れないと甘くならない。
もうそれ入れたらめちゃめちゃ全然ちゃう、違いますね。
そうなんです、は
い、その分全然違う。
肥料もかかっていくわけですよね。
その肥料はもう日本一高い肥料って言われるぐらいいい肥料ですね。
その分美味しく、はい、作ることができる、はい、科学ですからね、土作りってね、
そう
数学と一緒でちゃんと出てくるわけですね、
う
ん、答えがね。
そうです
ただそこに自然が、暑さだったり、雨だったりが出てくるから、そううまくはいかないけれど、
うまくいかないけど、
うん、
でも自然に恵まれて、
はいはい、
自然のおかげで僕ら、はい、果物を作らせてもらってるじゃないですか。
そうですよね、この太陽の光も含めて。
だから何でも天候のせいにしますけど、
はい、
それは違うと思うんですよ。その自然あってこそ僕ら農家でできるわけだから、
はい、
何でもそのあかんかった時だけ自然のせいにするのはそれは都合いいなって思いますけどね。
お二人でいらっしゃる強みをちょっとぜひ教えていただきたいです。羨ましいですよね、お二人で一からご一緒にっていう。まあまあ、
気を使わんでいいとかはあるかもしれない、ね、やっぱり従業員を雇うとか、うん、まあ、違う他人とやるってなるとどうしても絶対気を使うことは多い、
う
ん、
ね、
まあ、もちろん、はい、ね、兄弟でも気を使うことあるけど、
うん、ま
あ、
までもその分生でぶつかり合ってしまうってことはないですか、遠慮なく言ってしまう。
いや、あんまりないですね、お互い尊重 し合うというか。
いや、それはなかなか難しいことですけど、はい、兄弟ゆえに。そうそうそう、昔から仲が良かった。
そうですね。
すごい。おいくつ違いになるんですか？
6個違います。
あ、そんなに違うんですか。そうですか。それだったらもうお兄ちゃんは頼るお兄ちゃんという感じでずっと育ってこられて、う
ん、いや、そんなこともないですよ。別にそんな僕そんなしっかりしてるわけじゃないんで。
じゃあ弟さんにちょっと聞いてみどうでしょうか。
そうそう、弟の方があの能力高いからね。
あ、いやいや、はい、そうなんですか、はい、とおっしゃってますけど、
その頼りっぱなしという
か。あ、は
い、いや、うん、そんなことない、まあ、持ちつ持たれつ。
例えばどういうところ弟さんに頼ってらっしゃる。
やっぱ農業って、はい、観察力がやっぱり、
あ、はい、
一番大事だと思うんですけど、うん、その観察する能力がやっぱ、うん、人とは違うというかね。
人とは違 う, 人とは違う観察力、はい、つまりどういうとこをご覧になってるんですか。
うん、どういうとこ、まあ、気になるからやっぱ見てしまうっていうのが大きいかな。
はい、でも見ても気づかない、
そうそう、
ところを、
まあまあ、そう、あ、まあちょっと肥料切れとうか、肥料あげなあかんなとかね、ちょっと次準備 するじゃないですか、
はい、
でこの期間までにこれをせなあかんとか、
うん、
それを、まあ、必ずやるというか、段取り、はい、やらないといけない時期に必ずそれを効率よく進める力、
はい、特に桃ぶどうとかはその時々に応じてやらないといけない作業が結構あるん で、 でそれがかなり品質に影響を及ぼすからやっぱり、まあ、それをなんかスムーズに進めれるようにやるというか、
例えば鉄火が遅れたら品質に影響するから、もうなるべく早くその鉄火を終わらすとか、はい、鉄火、いちごもももも、ぶどうも全部撤火するんですけど、
うん、はい、じゃあそういう理論的にこう計画を立てる弟さんのところプラス、お兄さんのさっきからおっしゃってる感覚、
はい、
肌感覚、これも大事ですのでね、
はい、
この2つがお互いを補い合って、うんうん、いい果物を作っていくっていう形になってるんでしょうかね。
そうです。
だから逆にぶつからないのかな、うん、
あと、まあ営業もしてくれますね。
すごい、やっぱりその大事です。それは一番
あんまできひんけど、いろんな、
はい、すごい
営業、まあ、
あ、そうなんですね。
結構販売を取引させていただくのは僕ちょっと、はい、させてもらってますね。
あ、はい、じゃあベストカップルですね。ベストコンビというか。あ、そうなんですね。いや、それこそ強みですよね。そこにはやっぱり他人が入ってくると、全然育った環境が違ったり、ちょっとした感覚のズレがあったりするけど、気を使わなくて済むというのは、はい、じゃあ逆にお互いが思っていることをズバッと言っても、あ、そうだなっていう、一旦受け止める、お互いを認め合ってらっしゃるから、はいはいはい、そうですか、ありがとうございます。今後に向けてまだまだチャレンジされたいことあると思いますけども、じゃあお一人ずつのプライベートな部分でチャレンジしたいことをまず
プライベート、
はい、
プライベートはチャレンジですか。
ええ、
まあどう、まず僕と子供が1歳4ヶ月生まれたばかりで、
可愛い盛りですね。
まあ、ちょっと一緒に畑へ行けたらいいなっていう、
はいはい、
その思いありますかね。
はい、
そう、プライベートですよね。なんかそう、畑に家族で行けたらいいなっていう、
はい、
なんかいい夢というか、
はい、
そういう光景がなんか、
あ、今、
はい、
こうあります、
想像してます。
弟さんはいかがですか。
まあ、車が、まあ、
あ、
まあ、
好き、
兄も、
はい、
まあ、
そうそう、
どっちも好きなんですけど、
ま
あ、車を入れるガレージ、まあ、あるんですけど、
はい、
まあ、 直売所みたいな、うん、プラスガレージみたいなのが今あればいいなとは思うんですけど、はい、まあ、農業につながるところではあると思う、
まだ今は直売所は作ってらっしゃらな
ないけど、
はい、
そうですね、チャレンジしたいことはそこが、うん、あの目標ですかね、
うん、そのあのフルーツオブザファームとしてのお二人のオーナーお二方の夢っていうのをもうちょっと聞かせていただく、チャレンジも含めてですけど、
その直売所を作るのが夢です。
はい、
あの結構その畑に行きたいとか、
うん、
あの直接買えますかっていうお問い合わせがかなり増えてきたんで、
はい、
やっぱその直売所いるなっていう感じですかね。
今は全然してらっしゃらない。
今できてないです。なかなかその作業に追われて追われて、
ね、
うん、作るのが精一杯というところなんで、
じゃあ早いうちに計画を進めたいなと、来年あたりに向けて、ちょっとそれはまだ早い。それも
縁とタイミングとは
結局あるんで、そっかそっか、ここはあの感覚の鋭いお兄さんに、
そうですね、
時期をお任せして、
今やっていう時はもう、
それまでには着々とこういうのがいいというのを弟さんが計画を練っておかれて、
そうですね、まあ想像して、あの頭の中で想像して、でチャンスが来たらそれを形にできたらっていう、
いいですね、頼もしいですね、楽しみに待っておりますので、ぜひよろしくお願いします。お伝えいただけたらと思います。じゃあもう最後の最後になりますが、農業というこのお仕事を大切にしていらっしゃることを、じゃあそれぞれにお兄さんの信幸さんから教えてください。
去年できたものよりもそれをちょっとでも上回るような作物、おいしいものを作りたいっていうのが、もうそれに限るというか、それができたらあのずっと成長できるし、
そうですね、
去年よりおいしいものができたらもうそれはもうちょっとでもおいしいものができたらもうよかったってなるんで、そうですね、他人に劣っても、まあ、去年の自分には劣らないように、はい、
現状に満足しない
で、はい、そうですそうですっていうのが
努力の毎年になりますね。ありがとうございます。はい、じゃ弟さんのマサルさんから、
まあ、同じようなことですけど、あ、はい、まあ、妥協しない、やることに妥協しないこと、
はい、
まあ、それこそ、まあ、僕らより大きい農家さんもいるし、うん、環境も違うし、はい、売り上げもすごい高いところもあるし、まあ、でも僕らしかできひんこともあるし、自分らができることで最大限をやっぱりやり続けることがやっぱ大事かなと、
いや、ますますお二方がお互いを尊敬し合っての素晴らしい、あの農園から生まれ出してくるこの果物を楽しませていただきたいと思います。はい、今日お持ちいただいた品種、もう一度お名前聞かせてください。
クイーンセブンと
ブラックビートです。ブラックビート、はい、ぜひ皆さん現在、ファームサーカスさんの方で販売されてますから、お出かけいただきたいと思います。今月2回にわたってお話を伺いしましたのは、フルーツオブザファームのお二方のオーナーです。お兄さんの中野信幸さん、そして弟さんの中野勝さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間、道の駅神戸フルーツフラワーパーク大蔵の提供でお送りしました。